誰なんだこの男は、この男は誰なんだって頭に浮かんだこいつは結局誰だったんでしたっけ。
それ言う、言っちゃっていいのこれ。
いいよ、
もう、まあ、すごいネタバレになるけど、この男、うん、分かりません、誰か。
何
すっごいネタバレになるけど、この誰なんだこの男はっていうのは本当に誰なんだか分からないまま終わります。
なんだって
これひどいよね。
うん、信じられない。誰だったんだ一体、マジで。
そんなことある？だってさ漫画においてさ、あの漫画において占い師の占いは絶対に当たるとか、はい、まあ、そのセオリーってあるじゃん絶対、うん、誰なんだこの男はっつって、その男は本当に誰だったのかわからないってことはありえないんだよ。
そう、起承転結のキーをねなかったことにするって恐ろしいことですよ、う
ん、ギャグ漫画びきょりだよね、なんならこれ。てか、あのジョジョのコラにもなんかあったよね、なんかさ、シーザーがさ、うんうん、死の間際にさ、
はいはい、
カキョインが、カキョインの像、ビジョンが浮かんできてさ、うん、誰なんだこいつは、誰、うん、誰だ、誰なんだっていう、
ね。あったね、コラも。まさにそれよ。
そ, う、うん、それだよね、うん、誰だこいつはっていう。う
ん、誰かわかんない。まあまあまあ、そういう感じなんですよ、うん、8部。
うん、
ね。まあ、ちょっと今後の展開にもよるんだけど、なんでちょっと8部がね敬遠されがちかっていうのは、多分こういうことがね ちょいちょいある、
うん、そうね、うん、そもそもさ、なんでジョースケがその壁の目のところで埋もれてたかっていうのも分かんないよね。
いや、これは分かる、
分かる、
分かる、分かります、大丈夫です。
このさ、誰なんだこの男はって言ってるシーンでさ、その記憶のイメージの中にさ、うん、この男とジョウスケと壁の面があるんだよ。だから、うん、おそらく荒木先生の構想としては、この男がそのジョウスケが壁の面に埋もれてたことにの原因であると。
うん、
うん、
その直前でこの男と対峙していたっていうことだと思うんだけど、
そうだね、
この男がキラヨシカゲってことはないよね。
キラヨシカゲはね、黒髪なんだよね、
うん、
もちろん後々出てくるんですよ。で、この今この主人公と呼んでる男も、あのキラヨシカゲではあるんだよねこれ、うん、正直、うん、キラヨシカゲと、なんだっけ、誰だっけ、これね、キラヨシカゲとジョセフミの、空城ジョセフミの愛の子になってる、うん、
ああはい、はい、ジョウスケの本来の名前、
そう、本来の名前、本当の名前はだからジョウスケじゃなくて、そう、ジョセフミさんだね、うん、空城ジョセフミ、うん、
半分はね、
そう、半分はね、だからこれ半分半分混ざるんですよ、この壁の目ってところでね、
はいはいはい、
で、そのまずキラヨシカゲが死んじゃうんだよ、あのこれもうネタバレですよ今後のね、
うんうん、
キラヨシカゲさんがとその友人空城ジョセフミがいて、この二人が、行動してるんだけど、殺されちゃうんだよ、
うん、
キラが、
うんうん、
でその混ざるってこと知ってたから、瀕死の重傷を負ったジョセフミと一緒に埋まるの、
うんうんうん、
地震で一緒に埋まっちゃうんだよね、うん、でそして誕生したのが彼ってことなんですよ、
うん、
なるほど、うん、やっぱ金玉二つじゃないかおかしいんじゃないの。
そうだ、そこがちょっと混ざりきらんかった部分なのかな。そこは
だから、
その
右曲がり左曲がりみたいな、金玉に、
うん、これだから、あのあれでしょ、その混ざったっていうのは、うん、もう片方にその逆側の混ざったジョウスケとキラがいるってことなんでしょ。 そっちは金玉がないんじゃない。
ないない。
あ、ちょっとうまいことちょうど半分ってわけじゃない
かな。そう、ちょっと寄るんだよね、うん、どっちかにね、きっとね、うん、でだからそう、死体も出てきたはず、
うん
ということで、まあ、そういう
こと
で、
ちょっと声高いのかな、そっちはな、は
ー声帯がちょっと寄ってるから。そう、どうだろうかね。
いや、玉がないから。
あ、玉がないから。いや、ホルモンどうなんだろうね。混ざった瞬間ってやっぱ過去とは関係ないから、だんだん高くなっていくのかな、じゃあ。
だんだん高くなっていく。
あ、まあそういうことですね。で、どうですかね、あの俺読み返して思ったけど、そのジョウスケには特技があるんだね。そのなんか何センチメートルっていうのが目測で全部測れる能力が あるんだよこいつ、うんうん、だからまあその最後のその何ゴービヨンドとか なんだろう、ほらキラがさ、キラあの4部のキラがやってたじゃん、うん、距離を測る、うん、
感覚測量みたいな、
そうそうそうそう、ボーイスカウトでやった、 ジョー・モンタナの
言ってなかったっけ。
それは違うやつだけど、そう、
アニメだとカットされてた。
あ、そうなんだ。っていうような、だから
測量は、
あの、まあ、測量というかね、っていう、そういうの得意なんですよ。何センチ何センチってのがよくわかる。で、あと、まあ、お母さんが今後出てくるんだけど、その人もあの何センチ何センチっていうのがすごくよくわかる人っていうので、ただ、まあ、その登場時しかやらないね。これは今後あんまりないよね。やってる記憶がないわ。マジ
ないね。
だからちょっと読み返して、ああそういえばそんなことやってたなって思ったね。第一巻を読んでて。
う
ん、
そうね、最初だけどね、これはだから、うん、最初のなんつうの、うん、
キャラ付けのとこだな。
初回限定能力。
初回限定能力ですけど。
初回限定能力。うん、特にその記憶を失っていって、その人間とか、その人間として持ってるべき一般常識とかは完全に抜け落ちてるのに、なんか動物とかにはやたら詳しいみたいな、ちょっと不思議なところをキャラ付けとして入れたかったんだよね、きっと。
そうだね、そうなのかな。
だってなんかナースのことをさ、ナースとか看護師とか直接的なワード出てこないのに、
そう、
白い服と白い帽子、白い靴の人だとかさ、
そう、ね、
言ってるけど、鳥に関してはあれは知ってるぞ、山柄だ、14.5センチ、隣のが14センチ、窓に止まってるのは縦波長とか、
そう
の名前はハンノキとか、
う
ん、そう、人間の、
ね、社会常識みたいなのがない、
みたいな、なんかで意味わかんないからね、あの小さい人は今どんどん大きくなっているのかって、
そうそう家族を見てね、
大好きなんだけどそう、
ちっちゃい女の子がお姉ちゃんとお母さんを呼んでるシーンを見て、今だんだん大きくなってるのかっていう、
おうは思わねえな
恐ろしい感性を持ってるんだよな。
そう、
マジでね、かなり不思議ちゃんだよね、このジョースケは。まあ、ね、便宜上今ジョースケと呼んでますけど、
で、まあベッドに挟まって寝るしね。
そう、圧迫されてないと眠れない。
そう、それも最後までそうだったっけ。
途中途中あるよ、東方家に入ってからもそうやって寝てたと思うし、
はいはい、
でもまあ
これ、うん、
はい、
うん、いや壁の目で埋まってたから挟まってないと寝れなくなったのかね。
うん、そうだね、キラとかジョセフ見てそういうシーンあったかな、ちょっと覚えてねえな。
なんかいるじゃんね、ほらホテルのさ、あのピシッと、
はいはいはい、
下掛け布団のまんま入る人、
あれね、うん、あの巻き込んである状態のまま入る人ね。
そう、ああいうタイプなんじゃない、
まあ、圧迫が好きな人はまあいますからね、それは、
うん、
でもまあそうなんだよ、まあ、とにかくこういう流れから始まりましたっていう物語だね、自分
は。はいはいはい、
まあ、とにかくね、このキラヨシカゲもちょっとかなりやべえやつっていうのがね、まあ、2巻以降まあ出てくるんだけど、うん、
はい、
最終的に出てくるキラヨシカゲはそんな男でもないっていうのもまたこれがなんだってなるポイントではあるんだけどね、うん、これは今言っとくと、まあ、とにかく8部わかんないけど、うん、まあ、とにかく8部の冒頭知ってるよってこれね言えると思う、これで今回聞いたら。
そうですね、で、あとはその8部を思い出した時に、他の部と違ってなんかスタンドが思い出せないなっていうことが結構あると思うんだよ、
はいはい、
だからスタンドにもちょっと触れていきたいなと。今さらっと流したけど、
うん、
8部で戦った相手、う
ん、はいはい、
そのスタンド名とか能力とかについてもちょっと触れていきたいなっていうのあるんですけど。
そうですね、まあでもそのどうしようか、一巻時点ではね、ソフト&ウェットしかまだ出てないんだよね、名前は。
そうね、
うん、能力は出てくる、
敵
能力
は。このあとまたじゃあそれについては触れていこうか。
そうだね、
一旦一巻の、まあ、その舞台とかその物語のベースとか今後どういう展開になっていくのかみたいな。
そうね、まあ、ここ押さえておけば大丈夫、うん、舞台は森王朝、壁の目ってのがある。そして、ジョースケ、主人公は記憶喪失で、あとは主人公のスタンドはソフト&ウェット、そして、あと何がある、
ソフト&ウェットの能力は、
シャボン玉
を奪 う、
そ
う、
シャボン玉を出してそれが割れた時何かを奪うですかね。
まあ、視力を奪ったり水分を奪ったり摩擦を奪ったりとかしてたね。
そうね、
あと音を奪ったりね、
明日ね、うん、音を奪ったりしてました。で、物語はこの本人、主人公がどういう風の記憶を取り戻すっていうのが一応主軸だよっていう風に言われてます、うん、なんだよね。
最初はだから結構探偵的な流れで進むよね、なんか、
うん、まあミステリー的な、
そうね、自分の正体を知ろうっていうね、
そうそう、手がかりを探してみたいな、今かぶってる帽子はどっかで見たことがあるぞつって帽子やり行ったりみたいなね、
そうそうそうそう、っていうところを押さえておけばまずまあ入りはバッチリね、
うん、
というわけでじゃあこの呪いを解く物語ということでね、うん、また次回も次回以降もやっていきます、
はい、
はい、うん、じゃあよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
お願いします、
はい、というわけで本日はここまでです。この番組はラジオトーク、Spotify、Apple Podcast 等々で聞くことができております。最近では YouTube でも長尺の未公開トーク、クイズ、映像企画も配信しております。そちらの方もねぜひチェックしてみてください。本日も聞いていただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。アリーベッテルチ、
さようなら。